皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
では始めましょうか。じゃあまず平松さん10分ぐらい
あ、はい、お願いします。じゃあ、改めまして、初めての方もいらっしゃいますし、いつもお会いする方もいらっしゃるわけですが、藤原事務所の岩松と申します。ちょっと15分ほどお時間いただきまして、私の方でも活動してます慶長についてちょっとご紹介させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと着席してこの先させていただこうと思います。私今日ですね、実は午前中には京都の方ついてまして、本当でしたら皆さんと一緒に京都塾で回れればと思ったんですが、実はうちの祖父母は京都の人間でして、今山科の方の老人ホームにうちのおじいちゃんですねがおります。もう97です。で、今日聞いてきましたら施設の中で最年長になったと、別に喜んでるわけじゃないんですが、最年長になったってことで言ってまして、で本人が一番辛いのはですね、頭がしっかりしてるんですね。非常にしっかりしてて認知がほとんどないので、ああいう施設ですから、いろんな方いらっしゃってて、そこでいるのはちょっと辛そうなんですけれども、そのおじいちゃんのところ行ってですね、2時間ぐらいずっと話をしてきました。で、話する聞くって言ってもそんなにいっぱい話さないですよね。朝起きてから夜寝るまでずっと同じ部屋の中いますし、散歩なんかもほとんど出ないわけですから、話すことなんかない。ましてやテレビ番組なんか見てもですね、別にこれといって感想なんかないですよね。暇つぶしするだけなんで、そういう状況の中でですね、2時間過ごしてくるわけです。で、もう皆さん私よりも先輩たちばかりですんで、お父さんとか、おじいちゃんおばあちゃんたちをですね、そういう形で、面倒見られていらっしゃった方がいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、私も時々慶長ボランティアっていう形で東京都の方のそういう施設に行ったりします。で、今結構その盛んになってきてるんですが、慶長って言葉少し聞く機会もあるかと思うんですね。特にその慶長ボランティアということで、おじいちゃんおばあちゃんの引き相手になりましょうなんていう話で、それぐらいだったら自分にもできるかなと思って始める方いらっしゃるんですけども、意外とこれが難しいっていうふうにおっしゃいます。要は何も話してくれない、話題がない人たちとどうやって2時間という時間を過ごすのかっていうのは結構難しいっていうふうにおっしゃる方がいます。で、私なんかはどういうふうにやってるかって言いますと、何も喋らないと、ただ一緒にぼーっといると。でも私も今日2時間いた間にいろんな方がこうお見舞いにいらっしゃるわけですね。お見舞いに来るのを見てるとですね、いろんな方がこう自分のおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん連れ出して、お話ししてるんですが、バーッと喋り続けてる人もいます。おじいちゃんおばあちゃんの方がじゃなくて、お見舞いに来た方の人がずっと喋り続けてる。で、これ何かなっていうと、やっぱり私たちって沈黙になるのが怖かったりして、ついついこう話してしまうんですね。で、それでね、話題がこう盛り上がるっていうのも一つ楽しみ方としてあるわけなんですが、あんまりこうね、普段人と話してないのにですね、その日だけバッと話しかけられると結構おじいちゃんおばあちゃん疲れちゃったりすることもありますね。だからこういうふうにこう沈黙とどうやって付き合うかみたいなところも、実はその話の聞き方っていうところでは、私慶長やってるんですが、慶長の中の一つの技術として実はあったりします。で、そんな体験をしてからここに今日参りました。それで皆様の方に今ちょっと、配らさせていただいたばっかりなんですが、後ででもいいんで、ここの聞ける人聞けない人チェックリストっていうのがですね、2枚目の方にありまして、ここをちょっと見ていただければと思うんですが、例えば簡単にちょっと読み上げてみますと、ここに10個の項目がありまして、1番はですね、悩みを相談されたら、大丈夫頑張るよと励ましてあげることが多いかどうか。で、2番は相談を受けたときはその場でアドバイスきっちりしてあげた方がいいんじゃないかと。で、3番は悩みや相談を打ち明けられたときはまず自分の体験を話して、俺ならこうするよと、君もやってみたらどうだというような形でですね、話してあげた方が相手が話しやすくなるんじゃないかとかですね、あと4番ですね、相手が取り越し苦労してるときは気にすんなよと、ね、お前がそういうふうに勝手に思ってるだけだよと、思い過ごしだからっていうふうに言ってあげるとかですね、5番悩みを打ち明けられた時には何か解決してあげないと、聞いてあげた意味はないと思うと、せっかく相談されたんだから何か答えをあげなきゃということですね。 で6番、相手が口ごもっているときは助け舟を出すためにいろいろな角度から質問を投げかけてあげると、あれはどうなの、これはどうなのと、なんかこう答えてごらんっていう形で聞いてあげた方がいいんじゃないか。で7番が相手が落ち込んでいるときはこちらから明るい話をして元気づけてあげると、まあ、そんなこと誰にでもあるよと、ね、それはちょっとこっち置いといて、なんか楽しい話しようよと、そうしたら気分が変わって楽しく、ね、あの元気になるからっていうふうにこう言ってあげるということですね。で8番が、会話でついついでもねだけどっていうか、こうした方がいいよ、俺なんてもっとというふうな、こういう言い方をしてしまう。で9番が相手が暗い話をしたらジョークで交わすことが多いと。10番、会話が途切れると黙ってられないタイプだと。10番は今の沈黙に当たるところなんですけどもね、これバーッと見た感じで皆さんいかがでしょうかね。はいといいえの数で、例えばはいに自分だったら5個以上丸がつくかなと思う方いらっしゃいますか。あ、いないです。あ、いらっしゃいますか。5個以上、じゃあ3個以上丸つくかな。3個だったんですか。じゃあ1個もつかないかなと。ほとんどいいえだよ。あ、いらっしゃいますね。はい。であのこれはまあ一例でいい悪いっていうのはないんですけども、例えば傾聴的な話で言いますと、はいが多いと傾聴にはなってないという、そういうことなんですね。で、まあ、ただ傾聴がいいかどうかってところも含めてちょっとご説明しないと勘違いされてしまうところだと思うんですけれども、実はですね、その、まあ、ここにも書いてある通りに、こう一生懸命今日は話聞かなきゃいけない日だと思ってもなかなかそれ聞くのって難しいことだと思うんですね。私がお会いしたある社長さんなんかは、普段は自分はちょっと話しすぎてると、今日の会議こそは部下の話をちょっと聞こうと思って聞き始めたと。15分ぐらいよく聞いてたと。よく聞いてたというか黙ってたと。15分ぐらい経った時にどうしても気になって発言したくなってしまったと。それだけ指摘しようと思って、それだけは必ず言おうと思って言い始めた。結果その後1時間半ずっと一人で喋ってたと。そういう経験でこうがっかりされて傾聴の講座にいらっしゃった方もいらっしゃいます。ですからその我慢してなきゃいけないとか黙ってなきゃいけないって思うとなかなか人の話聞けないっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ですから聞こうと思っても難しい、それは何なのかっていうのが一つあります。でもう一つはですね、こういう形で他の藤原塾に行った時にそこの責任者の方がいらっしゃいまして、で私のことをこう紹介してくださったんですね。今日ちょっと傾聴の講師の人呼んでますと、傾聴についてお話ししてもらいますんで、皆さんよく聞いてくださいと。でその方は結構あの立場上の方なんですけども、私はでも部下の話はちゃんと聞いてるんですと、ね、だから皆さんよく聞いてくださいねっていうのはこう前振りをしてくださったんですね。私としては非常にありがたかったんですけども、見ていてちょっと面白かったのが、その責任者の方の後ろ側にその方の直属の部下の方がいらっしゃったんです。部下の方がで、私はちゃんと聞いてますけどって言った瞬間に苦笑いしながらこう首ひねってるんですね。あなた聞いてないよねっていう、そういう意味だと思うんですけども、でもそんなことってよくあると思うんですよ。あの自分はちゃんと聞いてると思ってるけども、話してる相手の方からすると聞いてもらってないっていう感じを持ってるっていうこともよくあると思うんですね。でそれは何かって言いますと、例えばその資料の一番上の一番のあで書いてあるんですが、あの話の聞き方っていうのは一般的に3種類あるというふうに言われてます。で一つはその一番目にあるんですが、その物事とか事柄を確認していく情報収集する聞き方というものですね。で一つはそれはビジネスでは非常に有効ですし必要なことだと思うんです。あれはどうなったと、いつどこで誰が何をどうしたかっていう、こういうことをこう確認していくことで物事を進めていくための聞き方っていうのは一つあります。これはビジネスでは必要なことですね。でもう一つあるのが自分のフィルターで聞く聞き方っていうふうに書いてあるんですけども、要は人の話聞きながら、あそれは合ってるな間違ってるなとか自分でこう判断していく聞き方っていうのが一つあります。でその時に元になるのは自分の持ってる知識ですとか経験で、あと価値観、あとそのあこの人前あったこの人に似てるなとか、だからちょっとこういう態度で接してみようとかですね、そういうふうにこう自分がこう分析することで安心してその人と付き合えると、そのために聞いていくっていうのが一つあります。で最後に3番目に相手のフィルターで聞き方って書いてあるんですけども、この相手のフィルターってよくわからないと思うんですね。でもまあとにかくこの3種類があると。でこの3番目がいわゆる傾聴になるわけなんですが、この3種類を例えて言うならですね、今ちょうどまあパラリンピックやってまして、オリンピックがちょっと前にありましたね。で冬のスポーツなわけなんですけど、まあ、例えば冬のスポーツにもいろいろあると思うんです、まあ、ジャンプっていうのもあります。スキーのジャンプもありますし、スケートもありますし、あとまあカーリングみたいなのもありますよね。 でその3つの聞き方をもし例えるのであれば、今言ったその3つ、ジャンプとスケートとカーリングぐらいの差が実はあります。同じ聞くでもですね、3つとも全然違うっていうことなんです。で普段私たちが使っている聞き方っていうのは、どちらかというとこの今のところでいうと1番とも丸1番と丸2番っていうところは日常的によく使うところだと思うんですね。ですからジャンプとスケートはできるんだけども、じゃあジャンプとスケートできる人がカーリングできるかってちょっと違いますよね。ですから私よく傾聴は技術だっていうふうに申し上げることがあるんですが、習わないとできないと。同じ聞いてるんだから全部聞けるでしょと思ってるんですが、実は習わないとと聞けないっていうことが、あります。でそれ私たちはそのよくですね、聞く耳を作り直すとかですね、聞く耳を足すっていうふうに言うわけなんですけども、今までの聞き方と違う聞き方の視点で聞ける訓練をしないとですね、なかなかその、まあ、相手の立場に立って聞くという聞き方が傾聴になっていくわけなんですが、その聞き方っていうのは結構難しいですね。で私たち考えてみるとですね、生まれてからこの方、話の聞き方について具体的に習ったことってあんまりないと思うんですね。自分のこう伝え方とか相手への分からせ方っていうのは結構習って、まあ、自然と習ってると思うんですね。はっきり言いなさいとかですね、あとこう作文発表したりですね、で交渉したり、そういうところで自分を主張するっていうことは結構やってるんですが、相手の話聞きましょうって言った時に、私たちが子供の時から唯一習ってきた方法は一つしかないと思うんです。学校の先生からでもそうですし、親からでもそうだと思うんですが、黙って聞きなさいと。黙って聞くイコール聞いてることなんだって思うから、例えば会社の上司の人が喋ってたら、あ、ここは黙んなきゃいけないんだなと。これがこう日本人的な一つ発想のこう基本にあるんじゃないかなと思います。でも実際にこう黙ってしまうと、まあ相手はこう話してて気分良くなることってありますよね。だからそれでいいんじゃないかって思うこともあるんですが、でも会話って本当はコミュニケーションですから、ワンウェイじゃなくて一方通行じゃなくて、こう双方にやり取りしないと実はコミュニケーションになってません。で、まあ、傾聴を練習してる時にでもですね、ただ単にこう黙ってたら相手がいっぱい喋ってくれてそれでよかった、だから成功したんだとおっしゃる方もいるんですが、そうじゃないんですね。例えばこの資料の方の裏側に傾聴の効果っていうのが書いてあるんですけれども、まあそこに6個ぐらい、あ、ごめんなさい、1,2,3,4,7 個ぐらい書いてあるんですが、特に上の4つが主な効果としてあると思います。一つ目がその話し手がスッキリする、今言ったスッキリすればいいじゃないか、これカタルシス効果っていうふうに言います。なかなかね、みんな自分のこと伝えたい人ばっかりで話聞きたい人っていないですから、話させてもらったらそれだけでもありがたい、これ一つありますね。でもそれだけだとコミュニケーションにはならないと。第一段階としては OK だと思うんですね。でもう一つ、信頼関係ができるラポールの構築、これ片方が我慢して片方が喋り続けてたら、これ信頼関係にはならないですね。だって、もう一回その人に会って話聞くの嫌になっちゃうわけですから、お互いにどういうふうに関わっていくかっていう、そこが一つ必要になってきます。でもう一つ、安心して話せる、人とバカできると。なんかこの場に来るとこう何でも自由に話せるんだよねとか、落ち着くんだよねっていう、それはあなたといるとなんとなく落ち着くんだよという効果がある。これバディ効果って呼んだりしますね。それはお互いの関係があるからできることだと思います。であとは自分に気づくと、アウェアネス効果って言いますか、まあ、これはカウンセリングのところまで、行くと、まあこういう効果が非常に多く出てくるんですが、そうでなくても、傾聴してるとですね、なんか一人でバーッと喋ってたと、でもなんか自分で話し始めて勝手に自分で結論出して帰っちゃう人ってたまにいないですかね。ああなんだよね、こうなんだよね、あ、そうなんだよね、そうなんだよね、困っちゃったな、いやー、まあ、でも私こうするかなとか言って勝手に自分で結論出しちゃう、そういうこともあると思うんですね。こういうところをその聞き手が我慢しながら相手のためにするんじゃなくて、聞き手もその相手に関心を持って聞ければ我慢する必要ないんですけど、なかなかそれが普段の聞き方だと難しいので、その耳をちょっと付け替えていただいてですね、今までの聞き方にもう一つその傾聴っていう聞き方をプラスしていただいて、今までの聞き方を否定するのではなくてですね、今までの聞き方にもう一個引き出し増やしていただいて、傾聴という聞き方を増やしていただくことで、コミュニケーションっていうのがスムーズにいくんじゃないかなと思って、こういうご紹介をさせていただいています。で、傾聴と普通の聞き方の根本的な違いは何かっていうのを最後に一つ、ご案内させていただきますと、先ほどのその3つの聞き方のうち1番目と2番目っていうのは、要は問題解決ですね。問題を具体的に解決していったりするときに、 まあ、6W2H の質問の仕方っていうのはとても必要ですし、例えば専門的な知識が必要なものに関しては自分の判断を相手に伝えていくと、そのために聞いていくっていうことは必要ですから、1番2番っていうのは必要になっていくんですが、まあ、こうか不幸か今みたいに時代が極まってきますと、まあ、うつ病になっているような方も結構いらっしゃいますよね。要は問題解決だけではなかなかその今すぐ解決できない問題ってたくさんある時があるんですね。そういう時でも何か支えになってあげなきゃいけない時に安易なアドバイスしたり、どうなのどうなのってこう問い詰めていってしまうと、かえって逆効果になってしまう時があります。で、そのお配りした資料の裏に変なこう図が書いてあると思うんですが、そこ右と左に大きく分けてですね、ちょっと書いてあるんですけど、要は傾聴っていうのは問題を解決直接するためのものじゃないんだと。どちらかというと、精神的なエネルギーを回復する支援、環境づくりの支援だというふうに思っていただければいいと思います。だから話を聞いてあげたらどうなるのっていうふうにもし言われて一言で答えるんだったら、その人が安心して悩みがあってもその場に立ってられるようになると。問題がなくなるんじゃないんだと、問題の中にいるんだけども立っていられるんだと。でそのためにはエネルギーが必要なんだなと。よく藤原さんもね、こんな時代ですからね、皆さん元気なくさないように頑張ってくださいって言いますけど、まさにそこの元気の部分ですね。問題はあるんですね、あるんだけどもエネルギーさえあれば立ってられる。そこのシーンがその、まあ、カウンセリングであり傾聴の一つの効果なんじゃないかなというふうに、思ってます。で、まあもう一つ、もし傾聴の魅力を挙げるとするとですね、聞いてる人が我慢してたり苦しかったらこれはできないことだと思います。ロハスもそうですけど、持続可能じゃないとできないわけですから、相手のためだけにやってても、なかなか自分が苦しかったらできませんし、我慢してたらできないというところがありますけれども、聞く耳が変わるとですね、相手に関心が持てるようになります。この人にとってその今の話はどういう意味なんだろうと、どういう価値があるんだろうっていう、そういう聞き方ができるようになってくるとですね、今ちょっと我慢しようとか、言いたいけどこれを後に取っとこうとか、そういう余分なことを考えなくなってくるんですね。そういう面で言うと、傾聴というのは聞く人も楽になると、聞いてもらった人も楽になると、こういうものもありますので、今これを全国回りまして、いろんな企業さんとか、団体さんで研修させていただいたりしてますが、私カウンセリングって仕事してますけれども、正直言って個人個人のカウンセリングいくらしてもですね、日本で良くならないと思うんですね。うつ病の人いっぱいいて、仕事増えていいですねなんて言う人いるんですけど、それはカウンセリングしたからってうつ病の人減らないですよね。どんどん増えてきちゃってる原因別にあるわけですから、だからカウンセリングなんかなくてもいいように、組織とか家族とかの中にそこそこでいいですから、こうちゃんと聞ける耳を3つ持った人が一般の人にどんどん増えていってくれれば、うつ病そのものがなくなっていくとかね、そういうそのところなんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もし関心がありましたら、またお声かけいただいたり、ご質問いただければいいかなっていうふうに思います。今日はちょっと貴重な時間いただきましたけども、宣伝させていただきました。ありがとうございました。
はい、どうも岩松君、お疲れ様でした。皆さんちゃんと話聞いていますか？私話聞くのも結構好きなんですよ。これ喋ることもやりますけども、対談っていうのは結構好きでありましてですね、こうなんかシュシュシュと眉のこう糸口見つけるみたいな形で、こう最初5分ぐらいいろんな話聞いてて、糸口見つけるからシュシュシュと、ね、1時間ぐらい眉を喋ってくれますよ。喋るとはみんな楽しそうにしてますね。すっきりしたとか言って、特に政治家に話聞いてやるとね、政治家ってほら喋ることばっかりやってんだけど、大体みんなログスポ話聞いてくれないんだね。駅で喋ってたら誰も聞いてないでしょ。だからね、1時間本気で聞いてやるとね、すごい嬉しがるんだよ政治家って。やっぱり話聞いてもらう人がいるだけでみんな幸せになれるんだなと、リーダーシップの一番の一つのポイントですよね。今ね、喋るより、ね、話聞いてやった方がいいですよね。さてですか、それもね、岩松言ったように、心がけじゃちょっとなかなか難しいとかあるんですよ。練習してちょっと技術身につけるとうまくいきますから、これから本当にね、組織の運営ちゃんとやろう。あれ、家族はそうですね。家族、夫婦、友達、組織、みんなそうですから、上手に聞けるようになったらね、だいぶ違うと。これはこう秘密の鍵みたいな部分ですからね。まあ、それはよく勉強されたらいいと思いますね。さあ、それで後半なんですけども、 皆様精神世界の話お好きですかね。こういう方お好きな方多いかな。今ね、私は今回は日本の再生はですね、いろんなやっぱりポイントがあると思うんですが、やっぱこのパラダイムシフトすごく大きいと思うんですね。特に科学のパラダイムが大きく変わってくると思うんですよね。前から言ってるように量子論がもう今その100年前かに見つかりまして、量子の性質がいよいよそれが現実のものになったわけですね。そうすると波動と粒子はもう一体、波動と粒子っていうのは同じものだってことは分かってきましたよね。で同時にですね、次元のこともそうなんですよね。次元っていうのもそうで、今我々は3次元プラス時間だから、まあ時間を一つの次元と考えれば4次元いうわけですね。でも本当は4次元じゃないんじゃないかっていう議論なんですね。小柴さんって言いますよね、ノーベル賞もらった、あ、京都の方でしたか、なんか京都じゃないかな、あの方違うかな。小柴さんのノーベル賞もらった議論は、あれ4次元じゃ成り立たない議論ですね。だから5次元以上の空間がいるって話ですから、だからやっぱり科学者から見てもどうも我々が気がついてない次元があることは間違いなくて、じゃあどれぐらいその次元の数が多いかっていうと、まあ5次元以上ですから、ある理論によっては11次元が一番いいとか言ってますけども、おそらく無限次元まであるんですよね。無限の上までね。で宇宙エネルギーっていうのもですね、まあこれもいろいろ議論がありますけども、おそらく今一番現実界的に一番回るとしたら電子なんでしょうね。世の中は電子の海にあるんですね。これ全部真空でも電子はあるんですよ。真空でも電子はありまして、そこにエネルギーがあるんですね。そこにある力が加わると、それが言ってみれば粒子になるんですね。で粒子が元に戻れば電子に戻るということで、まあなんとなくそういう世の中の構造がですね、まあだんだんまあいろいろと科学的にも明らかになってきています。でそういうものの中で、じゃあ我々今それ何がそこで起きつつあるかということですけども、例えばですね、よく次元上昇という言葉は言いますけどね、ここ今テーブルありますよね。これ二次元の空間ですね、テーブルにね。でこのテーブルの上にしか住めない人は二次元の生き物ですね。で例えばこれが、まあ、変な人だとしますね、人ね、なんかこういるわけですよ。これこの人も自分の二次元の生き物だと信じてるんです。本当は三次元の生き物なのにね、次元少ない、本当は高次元に生きてるんだけど二次元にしか生きてないと思ってこう言いますよね。二次元の世界によってこの人の影どう見えるかっていうと、単に丸い影としか見えないわけですよ。丸い影がそこにあるわけね。でこうずっとなんかムズムズしてきてですね、ピョンと跳ねるとしますよね。こうピョンと跳ねる。二次元に住んでる人からどう見えるかっていうと、突然消滅するんですね。突然現れるんですね。とこれ、あ、死んだな、生まれ変わったな、生まれてきたなというふうに見えることもあるはずですよね。お、死によったで、お、生まれたぜと、こうピョンと言うだけでね。しかしこれ、この人にとってみれば死んだつもりないよね。これ晴れただけですよね。ここ居心地悪くなってきてね、ムズムズしてきたから、ちょっとポンと飛んだんだと。なお別に死んだも生まれたもなくてですね、ちょっと場所を変えたと、こんな感じに見えますよね。要するに次元が高いところから、もし人間がね、要するに5次元以上の生き物であるならばですね、どうってことないですよ。死んで生まれ変わるっていうのはどうってことなくて、要するに飲みが跳ねるのとあまり変わらないですね。だからこの最近はね、やっぱりその理屈を言われたのがみんな信用しない時代ですから、宗教家なんかいろいろとみんな信用しない時代ですから、だからその次元の数についてもどうもやっぱり科学者が今いろんな実験やっていて、もうすぐ結論出るでしょう。おそらく5次元、少なくとも5次元はあると、それ以上の次元であるということ、おそらくもう科学的にも結論が出るでしょうから、まあ、そうなったら皆さん生きる死ぬもですね、まあ、簡単なもんだと思ったらいいと思いますよ。大事なことはないんで。それから時間もそうなんですね。よく時間って絶対その元に戻らないとか言うんですけども、しかしね、それはよくわからないんですよ。イメージを作るのは一瞬でできますね。しかしイメージを形にするのはものすごい時間がかかるんですよね。ね、例えば家の設計図、デッサン書くの簡単だけど、実際家建てるまでは いろんな時間かかるでしょ。だからこの時間がかかるものっていうのはよく見るとですね、実はなんかものすごく複雑なものは時間がかかるんですよ。例えば待機中にですね、塵が舞ってますよね。こう動いてるでしょ。これビデオ撮りますよね、塵が舞ってる様子を。ビデオを撮ってこのビデオ逆回ししますよね。でもおそらく区別つかないと思いますよ、どっちが晴天どっちが反転かというか。ただし塵の飛び方はおそらく時間にはほとんど関係なく見えるでしょうね。そうなってくるとですね、実は我々生きている世界の中で時間がまっすぐに向かっていってるかどうかって必ずしも分かるとは限らないね。分からないもたくさんあるんですよ。 これがここが時間がどっち向いてるかってそれ分からないんですよ。ここと同じである可能性って別にね、あ、こことここと同じ場所である可能性、あ、同じであるかどうかって分かりませんからね。だから例えばね、こう手を離しますよね。まあこれ下ボーンと行くと割れるかもしれませんね、カップなんかね。でこれボーンと割れ、手を離して押して割れますね。で割れたものを逆回しすればバラバラになったのが一つに戻りました。これ元戻ったって分かりますよね。しかし例えばね、無重力空間でやってみましょうか。無重力空間で、無重力空間でやると手離しても何も動かないでしょ。で下に落とすためにこうスナップ返してウッとやらなきゃいけませんよね。そしたら行きますね。でウッとやって下行って、しかし無重力だからこれボンと行くと割れるとは限らなくて、この床がもっと向こうへ動く可能性が大きいんですよね。ええ、こっちは動いちゃいますから、無重力なんですから。そうするとね、これ逆回しするとですね、下から上がってきたものね、キャッチャーが取るみたいに見えるんです。今度はこれもどっち行ってるか分かんないんですよ。よく考えてみると重力の作用のないところって、でこの塵が飛ぶところ、重力の作用の分からないところって時間逆回ししてもまず分からないんですよ。これ知ってました。だから時間順序って重力のあるところならまずはっきり分かるんだけど、重力のない世界では実はよく分からないんです。宇宙空間って重力ない空間でしょ。あれ我々なんかですね、その時間とともに発展してるっていうふうによく言うんだけども、それは分からないんですね。重力ないところっていうのはどっちかどっちに動いてるかって分からないわけだから。で重力その効果分かんないということはですね、形も分からないってことなんですよ。形ってのはそこまで何分で行って帰ってくるかの話ですからね。その光のスピードだと途中でですね、空間ごとにもし違うとしたらですね、まあ、全然分かんない。要するにね、光のスピードは歪むわけですから、アインシュタインが言ってるようにね、時間に速い遅いが生まれてくるわけですから、それは分からないですね。したがってこの今まで20世紀我々が知っていた宇宙観とかなんとかいうものは本当のところどうなのかっていうのは今ものすごい疑問に思われているところなんです。で科学の中でも本当にいろんなその疑問が非常に大きいんですけども、例えばですね、もし高次元空間だとしますね、今の我々が生きているところが、例えば人間が3次元4次元以上の生き物だとしましょうか。こういうことなんですよ。これが人なんですけども、まあね、この上にですね、この、まあ、これが人なんですね。人がだからこれ4次元以上の生き物だとしてください。これが実際にですね、こう、世の中に移されると本物の人ができると。ね、そうするとですね、これ例えば、これを光当てれば2次元の影できるでしょ？これも光当てると、ここに、今の我々みたいな生き物としての人間が出てくるわけですよ。もし我々がこれ影であるとしたら、これ何かの光が当たって、そういうもの出てるんだから、これどんな光かっていうと、で、しかもこれがね、よく言われるのがイメージの世界なわけでしょ。イメージの世界が先にあって、それから形が出てくる。これは我々の日常生活なんとなくよくわかりますよね。とイメージの世界を形にするために何がいると思います？やっぱ重力がいるんですよ。重力いるんです。重力があるとそこにですね、要するに物が集まってくるし、粒子が生まれて形が生まれて進化生成発展していくわけですね。だから人間だってこういう形になるまでですね、まあ最初受精してから突起等から生まれて、それから人間として生活するまでに随分時間かかるでしょ。それから人類というものを考えたら何億年何百億年というね、100少なくとも宇宙まで100何十億年の進化の過程があって初めて ここに出てくるわけですから、ですからこのね超現実みたいなものを作るためにはこれ重力のエネルギーでずーっとこれ作っていくんですよ。これが時間なんですね。言ってみればね、時間がないと何もできないですね。だからその、イメージを形にするためにこう時間がこういるんですね。そうしますとね、じゃあこの重力がこう集まるとですね、そこで何かできるとしますよね。重力が集まるっていうのはですね、重力って本当に実は今科学で一番分かんないものの一つなんですけども、まあ、イメージはイメージでいいんですけどもね、この重力が集まるとそこに物が集まってくるわけですね。そう、なんかねイメージを形にするときに必要なものは重力だってことは分かるでしょ。イメージを形にするときに必要なのは重力で、重力があるとそこに物が生まれて、しかもそれがですね長い間その状態を維持するとより物は進化していくんです。単純なものから複雑なものにどんどんどんどん進化していくんです。で、人間もそうですし石ころもそうです。どんどん進化していきますでしょ。とこの世の仕組みってなんとなく皆さん感じません？こうなんかイメージはこうあんだよ。これを形にしようと思った時に誰かがねピシッとこの重力場を作るんですよ。重力場を作るとそこでねずーっとこれ進化性が発展していくんですね。で、重力場をやめようと思うとこうパッと消滅するんですよね。重力場をやめようとこれパッとこれ消滅するんです。だからそれがだからエネルギーに戻るという状態ですね。そうするとねこう宇宙ってことを考えてみるとですね、今言ったように電子のエネルギーがこうたくさんあるでしょ。これを誰かがですね、これをこのエネルギーを形にしようと、どういう形か分からないけど形にしようと誰か思うんです。と重力のエネルギーが生まれて、いわゆる空間が歪むんです。空間が歪んでそこでこのものができ始めて、この世が生まれて人が生まれてくるわけね。で、これやめようと思うとですね、このエネルギーを重力エネルギーを外しちゃえばいいんです。そうするとそこはですねバーッとエネルギーが出てっちゃって、で消滅するんですね。例えば皆さんこう世の中見ていて、でその会社なんかでも突然生まれて大きくなる会社もあるし、瞬間消滅するような会社もありますよね。あれ全部同じことなんですよね。そこにあるエネルギーが来るとパッとできるし、なくなったらねパッとなくなっちゃうんですね。で、物が先にあるんじゃないですよ。あれそのねこうエネルギーが集まるこの場が生まれてるかなくなってるかなんですね。そうするとねこれはね非常に面白くて、しかもその重力場というのはですね、よく言うようにそれこの重力を作る人ってのは、まあよく言うように神っていう名前つけてもいいですよね。なんて名前呼んでもいいんだけど、神はよくですね愛と調和って言われるじゃないですか。愛と調和のエネルギー、あれ私その通りだと思うんですね。愛と調和って違うんですよ皆さん。何が違うけど、これは全然違う言葉で、愛っていうのは物事を生む力のことなんですね。無から有を生むのが愛なんです。愛とは創造なんですね。クリエーションで、ね、贈与なんです。調和というのはまさに調和なんですね。バランス取るってことです。だからどちらかといえば愛はリーダーシップで、調和はマネージメントなんです。例えば何か物をボッと生むとしますよね。クラゲのようなものがボッと生まれた。しかしクラゲにはしょうがないから、これを固めて形にする。で、いろんなねこの世のものとまあ一緒にね調和できるように、木なら木らしく、石なら石らしくする。これが調和のエネルギーなんですよ。ボッと何か生まれて、これがこう調和を取っていく。人間が生まれるのは愛で生まれますよね。しかし生まれた後、人間がねどんな仕事に役に立つ人間になるかは、生まれた後いかに世の中と調和を取らすかの話でしょ。これどんな勉強してどんな行動するか、全部同じなんですよ。生まれるのは愛情で生まれるんだけど、その後はいかに調和を取らせていくかということですね。で、そうなるとですね、今起きてることっていうのはね、そういうフレームなんか少し分析してみましょうか。何が起きてるかですよね。基本的に宇宙の意志っていうものがあるかって言ったら、それはあるんですよ。どうしてわかるかっていうと、さっきの量子の話で言ったらですね、その量子にはフラクタルっていう性質がありますから、ね、フラクタルっていう性質がありますから、人の生き死にとか考えるとですね、人は人の生き死にってよくわかりませんけど、法人の生き死にならわかるでしょ。法人って会社ですよね。会社の生き死にのことをなら、我々普通に会社作ったり壊したりしますから、これが分かれば人の生き死にのほとんど変わらないことが分かります。法人を作るときって必ず作ろうという強烈な意志がいるでしょ。作ろうという強烈な意志と、それから なんか必要な財産とかノウハウとかいわゆる遺伝子と両方いりますよね。会社作ろうと思ってもノウハウやいろんな技術財産その他がなければ、いわゆる遺伝子がなかったら会社できないでしょ。でも技術やノウハウとかそんなものがあっても会社作ろうと思わなきゃ会社できないでしょ。だから会社を作るのにもちゃんと思いと遺伝子両方がいるんですね。この思いっていう部分が法人にはありますから、人にもあるわけだし、言ってみれば重力の源はどんでもそうです。人でも地球でも石ころでも会社でも、こう何か作ろうというところに必ず意思があるわけね。だからこのように意思があるということを否定することはもはやできないね、科学の世界でもね。じゃあそれがね、何を考えてるか、このポイントなんですよ。会社でもそうなんです。株主っているけど見えないでしょ。仕事してるとき株主会社にいないんです。どっかにいるんです。会社にいるのは社員だけなんです。でもね、株主って必ず言いますから、株主の考えてることとずれたことばっかりやってるとそのうちクビになるんだよね。ね、株主考えてることと違うことばっかりやってると、その社員も役員もクビになるわけですよ。この世も全部同じ構造で、人間も同じ構造で、株主いるんですよ、作った人ね。この人と一緒あんまり離れてることやると病気になったり事故起きたり、もううまくいかなくてなって、それでもやり続けるともうお前あっち行けって言われるわけね。まさにお出直しをしろと言われるわけですよ。ところ替えになるわけね。そうするとですね、実はこれ非常に、まあこっから先はよくわからない部分で、今何が起きてるか。でもこれはですね、いわゆる予言を読むとよくわかるんですね。地球を良くしようと思ってやってんですよ。地球を良くしようと思ってね。で、良くするときにどういうふうにやるかっていうとですね、まずその昔は非常に良かったわけですね。昔は非常に良かったんですよ。だって神と人の区別つかないんだから。要するに時間順序で言いましたら、どんどん悪くなっていってんですよ、世の中はね。なんで変な枝葉の神が栄えてって、で昔良かったわけで、昔良かったのがどんどん悪くなっていって、でついにその人間と神がだいぶ違うところまでずれてきた、まあいうことですね。でこれを立て直そうとしてるわけですね。その時に一回失敗したことがあるんです。それがあれのノアの箱舟ですね。全部その言ってみれば空間を全部ぶっ壊しちゃって、皆殺しにするっていうことは結局失敗に終わったんですね。だからそれ聖書にも書いてあります。ノアの箱舟やってみんな殺しちゃってノアだけ生き残ったとは、神は二度とこういうことしないって言ったって書いてあります。あの通りなんです。あれ失敗の巻で、ノアの箱舟がもし成功していれば、今の我々こんな悪い世の中作ってませんから。だって我々みんなノアの生き残りの子孫ですからね。だからこれ見れば分かる通り、今回はいいですか、死ぬだけ、死ぬぐらいで済むような話じゃないってことは分かるんです。死んだぐらいで、人や動物が死んだぐらいで良くなるような簡単なもんではないっていうことが今回分かると思います。それはやっぱりエネルギーの問題だということなんです。人が死ぬとか地球が壊れるとか大地震で津波が来るとか街が壊れたら割と簡単な話で、さっき言ったこの重力のエネルギーありますよね、愛と調和の、特に調和のエネルギーでもボンと外してやればいいんですね。だから全部存在できなくなりますから、それっきりになりますから、巨大な破壊も一瞬です。でもそれやっても結局うまくいかなかったんですよ。それが前回の経験ですね。だから今回は死んでもダメなんです。死んでも、ダメですから。だからね、死んだって苦しみ続くし、あ、意味がない、死ぬってことにですね。そうするとですね、そのやっぱりそのもう少し別のことを考えないといけないんですよね。で、私はこのエネルギーの中でさっきの壊すってやつはやっぱこれ調和なんですよね。このエネルギーの世界ですよね。今だから地球温暖化とか皆さんいろいろ言うんですけど、あれ調和が崩れてるって意味でしょう。それから例えばイスラム教徒が法を守らないとかですね、世の中こうね乱れてる、だいたい調和が乱れてるってことをみんな言うんですよね。しかしね、よく皆さん考えてみてくださいよ。人間の決めた調和っていうのは、それ必ずしもですね、本当に正しいものとは限らないですね。世の中には法律と戒律とあるんです。法律と戒律と世の中にあります。法律は人間が決めたルールです。戒律は誰が決めたルールだと思います？神が決めたルールですね。 で歴史をたどりますと大体今から5000年ぐらい前のシュメール人の文化に戒律らしいものが生まれます。ですから戒律というのは5000年ぐらい前からあります。でこれは戒律難しいことないんです。むさぼり取るなとか殺すなとかですね、すごく分かりやすいことが書いてあります。でしかし戒律というのはもう一つあって、これを破ると国も民族も人も滅ぼされるぞって書いてあるんです。これ破るとやっぱり調和が崩れてもう維持できなくなるんですね。すなわちこの愛と調和でこの重力作ってそこに物を作ってんだけど、こうやってねビーム当てて作ってんだけど、戒律破ると調和が保てなくなる、あるいは愛のエネルギーがもう減るんですね。だから結局物が維持できなくなるんですね。さあ皆さんに伺いますけども、5000年前にじゃあ戒律ができたとして、本当はもっと昔からあるんだろうけど、過去5000年間戒律を守り続けて、未だに生き残ってる国家っていくつぐらいあると思います？国として5000年前から戒律を守って今まで生き続けてる国家ってどれぐらいだと思います？1個？どこですか？日本は生き残ってるけど日本国家は何度も変わってますよ。国家として生き残ったとか一つもないんです。みんな法律を守って国家を滅びるんです。これが面白いんです。みんな自分たちで作った法律を真面目に守って最後国家が滅びて終わるんです。ですから法律という調和は戒律とずれた時に何の意味も持たないんですね。ですから今我々ねこう見てるとすごく面白いのは、法律だとか自分たちの常識がずれたことで世の中壊れると言ってるんですね。必ずしもそうじゃないんですね。法律っていうのは恐ろしいもので、なんかこれが行き渡るとこれを守ればうまくいくと思うんですが、いや太古の昔からそんなことは一つもないんです。国家が法律するとき、崩壊するときって、崩壊するときまでみんな法律守ってるんです。ですからこれあんまり意味がないんですね。戒律を守ってるかどうかなんです。でそういう意味で今回のことを考えるとですね、多分なんか大きな問題を犯したんですよ。今の我々は何だと思います？なんだと思います？だからこんな風になってるんでしょ。やっぱりですね、まさに愛と調和が足りないんだよね。根本的に両方エネルギー弱ってるんですよね。物を生む力、それから全てを物を考える力がやっぱ弱ってるんですよ。愛ってのはサポートする力でしょ。調和っていうのは善なる心でしょ。ね、良きことってのはみんな調和させることですから、両方弱ってるんですよね。ということは皆さん、これ生き残るためにどうしたらいいと思います？そこを良くすればいいんです。例えば今みたいな時ですね、不況だから商売がないっていうのはこれ弱ってる証拠。不況だからみんな困ってんだから、ますますやる仕事があると思う人が、これは愛と調和が高い人ですね。不況だから新商品作ろう、不況だからいろいろやってみようっていうのが、まあここで言う愛と調和があるっていうことにもなりますね。それから今の法律を守らないやつが悪いやつだと言って走り回る人は、本物の愛と調和を壊している人です。だってやればやるほどですね、イスラム教徒ね、問題が生まれたりさ、金融の破綻が生まれたり、悲しむことが多いわけでしょ、人が。だから今の法律を守ろうって釈迦力になるってことは、逆に滅びを早めてるってことが分かると思いますね。何にもないから嘆くっていうことも滅びをはらめる証拠ですね。愛がない証拠です。だって何でもあるんです。電子のエネルギー満ち満ちてます。あとは自分でそれを形にするだけです。これもう少し具体的に言うならばね、みんなバラバラにいるところを、みんな一人一人の中にエネルギー眠ってるんですから、さあやりましょうよ、こういうこともやろう、ああいうこともやろう、みんなでやろうっつって集めてくれば、無から有が生まれるでしょ。愛の力です。造用の力です。そうやって生きていけばいいですね。地面もそうですね。地面もエネルギー満ち満ちてますから、上手に地面をですねいじっていけば、たくさんの食べきれないほどの作物が作れますね。そうやってやっていくと愛と調和のエネルギーは高まっていきますね。ですからそういうことをやる上において、くだらない法律は気にしてはいけないということです。 占い人間界の決まり事を気にしてたらですね、ますます逆らうことになるということなんです。そう考えてくると、今本当に世の中は、逆に言うとこの何千年ぐらいっていうのはですね、もっと面白いことやってるんですね。愛と調和のエネルギー、これどんどんどんどん少なくなってきますよね。そうすると人はですね、苦しみ出すわけですよ。愛と調和のエネルギー減ってくればですね、当然この形維持できなくなりますね。だからみんな眉間にしわ寄せて暮らすようになるし、寿命も短くなってくるから、今度はこれ物質文明が栄えてくるんですよ。物質文明ってね、実態見てみればわかるでしょ。ものすごく天に逆らうような文明でしょ。簡単に言えば、要するにですね、もう愛情とかいうものを感じたらできないぐらい、まあ眉間にしわを寄せて頭を使って自分が神になったぐらいのつもりでみんな考えて発明して物を作って、人間であることを忘れるぐらいまでならないと物質文明って進化しませんよね。例えば、LSI がここまで発展したプロセス考えてもそうだし、鉄道でも飛行機でも宇宙開発でも、こんないろんな新しい素材でも、これを作って生産し世に出す過程で働いている人たち見てください。もう愛も考え、愛も調和もなくですね、ひたすら言われた通り働いて、調和じゃないと叩き潰せと、同業他社を潰して倒して生き残れと、みんなそうやってやっていくでしょ。あれ物質文明ってのはですね、あれ面白いですよ。やっぱりね、そのこういうエネルギーなくしていくとですね、要するに上からエネルギー減ってくるわけでしょ。そのね、この現実の自分たちを作ってる、その上から入ってくる重力の元のエネルギー減ってくるわけですから、いわゆる宇宙エネルギー減ってくるわけ、広い意味での宇宙エネルギー減ってくるわけですから、そう一生懸命自分たちの力出しだけで頑張やるしかない。そうといわゆる頑張れっていう状態になるわけですよ。頑張れ頑張れと、この力が逆に言うと物質文明を生むんですよね。だからこの何万年間を考えれば、ある意味で物質文明はかなり進歩した部分がありますよね。それまでは言ってみれば新人一体の時代ですから、もっと上の次元で暮らしてるんですよ。すなわちこの3次元の中で暮らしてるんじゃなくて、さっき言ったよね、いや生まれて変わって死ぬんだから、死んで生まれ変わるのみが跳ねることだと、これごく当たり前に思って暮らしてればですね、あ、関係ないじゃん、あんまり生き死にってな、寿命が短いっていうこともね、実はあんまり関係ないよね、こう考えてみると。だからそういう世界で住んでればですね、死生観全然違いますよ。しかしこのエネルギー減ってくると、工事の世界がなかなか認識できなくなりますから、もっと3次元の世界以下でしか認識できなくなりますから、そうするとなんかね、ああ死んじゃった、大変だと、死にたくないとどうやってこの中で、この中で、この狭い空間の中でどうやって生き残るか考えますから、今度物質が栄えるんですね。本当これはすごいんですよ。このね、イメージの世界もねあるけども、物質の世界も栄えますから、まさに天と地と両方これ栄えていくんですよね。私だからね、つくづくとこうね、いろんな人たちの予言なんかもずっとね、鬼三郎の予言もセースの予言も見てと思うんだけども、ああこれは大きな天の仕組みの時が来たんだと思うんです。なのでやっぱりね、何千年、少なくとも2000年ぐらいの間はね、物質文明を一生懸命作ったのよ。それはこのエネルギー低いからできるんですよ。だってこの工事のエネルギーが分かったらね、誰があんなね、工場なんかで働きますかいな、気が狂ったように、誰がね、気が狂ったように営業なんかしますかいな、誰が気が狂ったようにですね、汚職なんかしてそこまで権力持ちたいと思いますかいな、そんなことするわけないでしょ。もっと簡単に人は幸せになれるんだからね。でもあえてそういうの封じられてたんです。で今その封印が解かれて、もう一回こっちをみんな認識すればできる時が来てるんです。科学だってここまで来てるんです。だから今一番怖いのは、そうね、あえてそのエネルギーを立って物質文明とか次元の低い世界で学んだこの息癖がついてると、せっかく目の前に広がってる工事の世界って言いますか、本来の世界見えないんですね。そこが一番のポイントです。ですからここは一人一人の気持ちの問題だって分かるでしょ。殺してもダメなんですよ。工事の世界が認識できるぐらいまでいけば、しかしそれはどうやればいいかと、この工事の世界っていうのは別に難しいことじゃない。愛と調和のエネルギーなんだから、この世界なんだから、この世界でつながってることなんだからね、物を創造するとか調和する、ここがきっちりできるとなんかみんな感じるわけですよ。なんとな、何にもないとこから会社ができたぞ、 なんとな、そのね、この人があんな立派な人になったぞ、なんとな、こうやったら人が幸せになったぞと、そういうことを感じるとですね、ああなんか世の中あったらもっとねすごいもんだと、地べた這いつくばってるんで見えなかった世界が本当に見えてくるわけですよね。えだからこれ昔悟りっていうのはそうかもしれませんね、悟りってのはそういうのの一つかもしれませんけども、だからねそこにね生きる秘訣があるんです。で今だから皆さん苦労が多いでしょう。こう苦労はだからこっちもダメよあっちもダメよと言われてる証拠ですね。だから二次元空間の中をこうやってどこ行ったっても答えはないよと、ここまで来いよということだから、ここにこの愛と調和のエネルギーでなきゃ来れないから、ここはね、だから具体的な方法では何でも成功はできないんです。だからあれを買ってこれを売ってってやってる間は一つも成功はしないし、どっかで時間切れでここはアウト、これがだから最後の審判です。こう飛べるかどうかなんです。飛ぶ力は愛と調和のエネルギーだから、まさにね。だから皆さんね、自分の行動をね見直してみたらいいと思いますよ。発想を見直してみるべきですね。これは具体的にいくらでもできるんです。あの、ね、やっぱりだからね、法律守って戒律守らないっていう人が多いんですよ。一旦ねこれね外してみたらいいんですよ。愛と調和のエネルギーが鈍ってる証拠はこれが強すぎるからですよ。感じられないわけですよ。自分を縛ってる世間体とか見栄とか法律だとかルールだとか会社のね規範だとか、こんなものは強いから感じられないんですよ。何にもないと思って暮らしてください皆さん。だから逆に言うとね、個人事業主みたいになんかなんのが一番手っ取り早いんだよね。個人事業主で何でもできますってとこは実はこれないんだから、よっぽど変なことしなきゃ何もないんだから、やっぱ戒律通り生きるしかないですよね。よくわかんない。だから個人事業としてやるところでこういうのが分かりやすいって、その通りですよ。船井さんの周りの人たちそうでしょ。こういうのに縛られない人はむしろよく感じやすいんですよ。だからそれぐらいこれで縛られてる。でこれで国家崩壊するでしょ、金融崩壊するでしょ。だからこれを なくなっちゃうじゃない、こんなものね、なくなっちゃうじゃない、こんなもの守ってたってさ、国潰れました、守ってたってね、金融潰れましたって話になるやさ。そしたら皆さん良くなるよ、世の中間違いなく良くなりますよ。心配いらんですよ。でね、デリバティブズなんてのはですね、法の抜け穴をね辿ってやりすぎて戒律違反を起こしたんでしょ。日本人は今見てると結構反対なんですよ。何にもしちゃいけないと思ってるね、法の近くに行ってもいけないと思ってるから、何もしないという罪を犯してるんですよ。何もね、世の中を進化生成発展させることというね、根本的な人としての使命を果たしてね、それも重大な戒律破りなんです。だから法令遵守なんてやってるところも戒律破りで、デリバティブみたいに法の抜け穴をたどるのも戒律破りで、どっちもダメなんです。法は関係ないんです、はっきり言って。法はその便宜のものなんだから、基本的に今みたいな大変革期は愛と調和、これを感じるかどうかですね。さあですからこれは皆さんすごいことになりますよ。ですからね、全て自分の問題だってことが分かるでしょ皆さん。全部自分の問題なんです。今回は要するに自分という小宇宙が生きる場所があるかないか、ただそれだけの問題なんです。日本は大丈夫ですよ。さっきお話しあったように、日本は実は民族としてはずっと続いてるんですね。国家は本当にたくさん潰れまして、だから法律は潰れましたね。だから日本人として生きていこうと思ったら皆さん分かりますね、戒律を守らなきゃいかんのですよ。日本人としての戒律、イスラムなんかね、あれ実は戒律戒律というか、あれも法律なんです。本当のこと言うとイスラムは、イスラム法学者ってのがいるの。イスラム法学者がね、マホメットは何たかりたって俺一生懸命法律にするんです。でね、いやマホメットそんなこと言ってねえぞなんて言ったらね、内首だからねあすか怖いのよ。だからイスラムはですね、あれじゃダメですよ、戒律じゃないんだ、法律なんです。マホメットの言ったことを直感で受けてなんか誰もやってないんだよ。間にまだですね、変な聖職者が入って、この人が思惑で物言うこと多いから、だからあれも成功しません。それからユダヤ、ユダヤ人は真面目なのと不真面目なのがいて真面目なのは戒律戒律なんだけど、トーラーなんてのはね、これある種ある部分は法律なんですよ。トーラーもね、優先順位があるんですよね。優先順位が言わないから、あれトーラートーラーって言ってるとね、結局ね変なこと始めちゃうんですよ。 で不真面目なやつは戒律も破ら全部破っちゃうからね、何にもなしやりたい放題になっちゃうわけですよね。やりたい放題だから全部ダメですよ。じゃあ皆さんね、日本としての戒律ってどんなものだと思います？これはすごいんですよ皆さん。すごく分かりやすくて、朝早く起きて掃除をして神仏に手を合わせて祝詞とお経をあげてですね、でよくご挨拶をして丁寧にご飯をいただいてきっちり働いて、で早々寝するんですよ。何も難しいことはない。こういう生活をしている中でいいと思うことがいいこと、それは悪いと思うことは悪いこと、これは日本の戒律なんです。だから言葉にはなりません、言葉にはしてませんね。であえて言葉にするものはいわゆる祝詞の中に入ってます。日本の祝詞です。こういうことがいいことだっていうことは書いてあります。良き言葉で書いたんですね。祝詞は良き言葉なんですね。良き言葉というのはですね、言ってみればこの空間に作用するわけですよ。でその地べた這いつくばってる人間があれを言うってことは、祝詞を言うとこの工事の空間に作用するわけで、思いの世界に作用するものなんですね。だから祝詞あげると気持ちが変わるでしょ。ね、お経でもあげればお経よりもね、祝詞の方がパワー出てきますよ。気持ち変わるでしょ。あれがだからその人のいる、ね、高次元空間の世界が変わったということなんです。世界を変えてからやればですね、うまくいくこともたくさんあるでしょ。だから何にも不思議なことじゃないんです。実は何にも今我々は怖がる必要はなくて、その過去ね、万世一系というぐらいですね、何億年続いたか知らないけども、そういう中を国家は法律で滅びたったけど、日本人は戒律を守ってずっと生き通してきてますから、これを継承していけば大丈夫です。だからそのためにはやっぱり生活を正して、で正した生活の中で感じる思いを優先させるんです。みんな法律だとか仕事のね、いろんな事情だとかそんなもんでこれ曲げるから分からなくなっちゃってると、まあそんなことじゃないかなというふうに私は思いますけどもね。まあ今年しかし皆さんね、これは大変ですよ。こんな話はですね、まあおよそ日本人にはなんとなく分かるかもしれませんが、そりゃ中国なんかではなかなか大変ですよ。分かる人いるんですよね。でもどうして大変かというと、今もうですねバブルが崩壊した直後でこんなとこにいるわけですから、舞い上がっちゃってダダダダダと起きてるんですから、この衝撃ものすごいですよ。アメリカもヨーロッパもそう。日本は20年前にバブル弾けて軟着陸したんですよ。だからエネルギーが冷めてるから、新しいこと聞いて新しい方向性が見えてもそうだなって前に出ていくことができる。しかし彼らは世界はまだみんな自信に満ちてやってきたわけだから、アメリカでもヨーロッパでもね、中国でも自信に満ちてこれでいけると思ってやってんだから、これがね失望に変わってね、で納得するまでは随分時間がかかる。だからさ、破壊もひどいものになりますよ。ですから日本からやっぱり変えていくしかないね、そんな感じがしますね。ですから本当にね、世の中ね、その見てる場所が違うとね、すっかりおかしくなりますから、守るのは戒律だって法律じゃありませんから、まあ、そこのところを十分によく考えて、だから冷静って言いますかね、まともな判断ができる自分であることが大事です。そのために一番の基本は古来伝わる日本人らしい生活をすることです。それが一番の近道ですね。一番の近道で、まさにありがたいことだな、そういうものがあるってことはありがたいことだなと、まあつくづくと思っております。それ以上はですね、なかなか言いようもないですよね。逆に言うと、あんまり無謀なことは言ってみれば、なんでしょうね、これ以上戒律違反のことをやるとゴールドマンやモルガンじゃないけど、もう瞬間消滅させられますよ。小沢一郎みたいなことやってるとね、無謀なことやっちゃいけませんわね。小沢一郎なんかさ、さっき言ったように指揮権発動やって法律くぐり抜けたと勝ったと思ったらあかん時ね、何一番の戒律違反じゃないですか。人を騙すこと、むさぼり取ることね、絶対崩壊します。だからまあ本当にね、もうなんか誤解してると思うのよ。法律守れば成功すると思っていて多くて、まあ、くれぐれも皆さん誤解のなきようにね、元気に暮らしていきましょう。何かご質問ございましたらどうぞ。 地震のお話を伺いましょうか。どうですか、教えてください。大変そう。
大変です。
大変、
話聞き始めた時、
はい、
こうマットに聞いてたらすごいエネルギーが来てくる、うわーって気持ちが悪くなって。
どんな感じですか今。
3月の初めから来て、はい、うん、結構今きつくなってきて、やっぱり日本に近い感じがするんですよ、うん、で昨日も頭が痛かったんですけれども、うん、今日はちょっと楽になったので、うん、あ、そろそろ出るかなと思ったら、うん、ちょっとまだ、うん、気持ちが悪いので、うん、少しかかるかもしれないですけれども、まあ、最初は日本の、うん、海の感じがしたんですけれども、うん、
はい、
ちょっと海の感じが取れてきて、うん、内陸、うん、長野のほか、なんかちょっと東の方かなって今は思ってるんですけれども、チリの時も1ヶ月ぐらいすごいエネルギーが、すごい大きなエネルギーが、うん、はい、うん、
いや大変だな、まだエネルギー継続中で。
ああ、
そうです。いやー、これから何でもあるだと思いますよ。要するにね、世の中を滅ぼすためにやってるんじゃないですね、気づかせるためにやってるわけで、あえて愛と調和のエネルギー、あるいはあえて法律とかこんなの倒れないっていうことを教えないと皆さん成功しませんから。だから金融危機でも地震でも天変地異でも戦争でもこう起きるわけですよ、ね、天と向かい合わせるわけでしょ。天と地に向かい合う人間まで持ってこないとこれは変わらねえなと思うと、そこまでやっぱ持っていきますからね、だからやっぱこう思いがどうなっているかで、しかもそれが地震なんかの場合は集団心理ですからね。金融市場も集団心理で、だから世界全部一緒に行っちゃったでしょ。金融はだからもう絶滅まで行きましたよね、お金の世界だから絶滅型ですよ。あれはもうノアの箱舟と同じ形、今回金融は、ノアの箱舟と同じとこまで来ましたね。まあですからこっから先エネルギーどうなるかわからないんですけど、しかしね、誤解していただきたくないのは、その元は明るく温かいエネルギーなんですよ。今言ったように非常に大きなスパンでね、この世を良くするために必要なことをやってるわけですから、それはね、決して誤解をしていただかないね、壊しておしまいじゃないってことですからね。あと何か感じることありますか、地震のことぐらいですか。
そうですね、
はい、
世界的に地震が、うん、
はい、ねえ、まあ自身、
はい、
ああそうですね、うん、これからまた太平洋の時代来るんでしょうね。あえて地震の地震が、津波が日本まで来たぐらいですからね、なんかまたね、この間スマトラ沖地震はインド洋でしょう。もう一回だから海は海で一つまとまって動いていく時代来るんじゃないかな。ね、環太平洋とかね、環インド洋とかね、なんかそんな指示でもあるような気がしますけどね。何にございますか。はい、どうぞ。
水曜会社が今全国回ったって、日本で愛と調和がうまくできてる領域だと研究すると思うんですけど、ちょっとご存知です
か。ああ、だいたい皆さんそうじゃないですか。愛と調和のエネルギーがちゃんとある人ってすごく元気です。発想と行動がすごく健全です。これきっちりやろうと思ったら、規則正しい生活するだけでも絶対大丈夫ですからね。一番離れてるのは能面とビー玉ですよね。顔が能面、面がビー玉っていうのね、あれはどうしようもないわね。でね、不況であるか不況でないかあまり関係ないんですよ。教であるとか生活が大変、仕事が大変というのは、それはね、あくまでも今のその状態を示すのであって、根本的なエネルギーとは違うんですよね。ですからエネルギーでいうの世界で言えば、まあやっぱり同じようなエネルギーレベルの人同士で引き合ってきたって感じがしますよね。でね、そういう人たちは 要するにこう思えばいいんですよ。必要であれば仕事があるんだと、ね、必要だからこう生きて仕事してるんだから、今日一日自分がいい仕事したなと思えるように行動していけばそれで十分なんですよね。で、明日何かあるかどうかっつうのはそれは明日の話で、だから一日一日ありがたいって生き方、これができると無限の命につながるわけですね。で、神の仕組みは本当に不思議なもんですから、儲かりそうにない仕事、本当に隠れた仕事の中にも大事な仕事はたくさんあるんですね。さっき言ったように、ね、変な大臣3人ばかり、仕事ができないのに仕事しないのに目立ってると、ああいう逆のケースもありますから、ですからああいうことをしちゃダメですね。で、やっぱり私はね、正直言って分かる人と分かんない人の差はあまりにも大きいと思いますね。言葉を失うぐらい大きい。だから天としては多分こういうシナリオだと思いますね。ここもしダメだと思ったら、その指針はいらないんですよね。経済的不況だけで十分なんですよ。どうでしょう、経済的不況やってたらもう住めなくなりますから。アメリカの田舎でもそうでしょ、日本の田舎もそうでしょ。要するに経済的不況だけで十分問題解決するんですね。誰もいなくなっちゃうから。地震っていうのは見てると面白いんですけども、経済的不況とはちょっと違うんです。復興っていうプロセスが入るんです。不況がひどくなっていなくなっちゃうと助け合いってまず起こんないんですよね。どうでしょう、助け合おうって話はなくて、いなくなってそれで終わりなんですね。地震っていうのは実はあれですね、もう一回愛と調和のエネルギーが思いっきり復活していくんですね。あれ、地震があるとですね、例えば山古志村みたいなもんですよね。過疎の村はどうにもならんと思ってたら地震があって立て直す時になるでしょう。実は地震っていうのはあれよく見てみると、むしろその後いろいろ苦労はあるんだけども、復興のエネルギーが出てくるんですよね。だから私はね、地震のあるところはまだ恵まれてると思うんですよ。その時そこに住んでる人死ぬ人もいますよ。しかしそれもさっき言ったようにこうピョンと跳ねるものなら一つ役割になってるわけね。切られ役という役割になってるわけだから、それそのものは本質的にどうかっていうことはあんまないと思うんですよ。問題はその後生き残った人たちのそこにものすごい復興のエネルギーが湧いていくんですよね。反対に何にもないところは不況になったら本当に記憶からも消えてなくなってきますね。ここは本当に悪いところだよね。本当に悪いところというのは消えてなくなっていくんですよね。地震なんかも起きないんですよね。一人二人、そして誰もいなくなって記憶からも消滅する、あれが一番悪いところなんでしょうね、おそらくね。まあそんなことを考えると、まあ皆さん大丈夫ですよ。だから逆に言うと、ますます活躍しなきゃダメですね。ますます活躍しないと、それは自分の仕事をしっかりきっちりやることですよね。良かれと思ってやることをどんどんやっていくってことですね。それが一番大事なことなんじゃないでしょうか。要するに本当の調和は全部神がやってますから、自分がこれがいいと思ったことをやってって、もしずれた場合はなんかね、うまくいかないとか、やっぱエネルギーが抜けるんですよ。エネルギーが抜け始めたらそれね、やめた方がいいってことだからね。失敗することでも、なんかエネルギーを持った状態で失敗したら、それね、学べって言ってる証拠ですから、別に問題ないです。なんかこんなことやってどうしようかな。エネルギーが抜けた状態でやったら、これね、成功者に失敗してもやんない方がいいこと。これ一番良くない。エネルギーが抜けたら、それそっちは道間違ってってことなんですよ。だから、常に自分自身がエネルギーを満ちた状態を自分で維持してないとダメだってことですね。それはやっぱりきちんと人間の生活を日々の生活をやるとエネルギー維持できてますから、これを守って生きるっていうことでしょうね。まあそんなことだと思います。ちょっと難しいかもしれないけど、そういうことしかちょっと言いようがないと思いますね。地域的にはどうなのかな。あんまり地域に差はないように思いますけど、地域の差よりも人の差の方がずっと大きいね。本当に人の差の方が大きいですから、この地域、それは不況かどうかって、それは大阪一番不況でしょ。大阪だってまだ元気な人いますから、東京は景気いったって悪い人もいますからね。あん まりもう地域の差関係ないんじゃないのかな、うん、例えばね、私も新潟の長岡にね、藤原市ずっと通ってますが、やっぱり地震でまとまりましたよ、ある部分。あのね、福岡の地震あったでしょ。神戸のあの地区もそうかもしれないね。うん、あれはだから恵みなんだね。ある意味でね。それからね、一つだけね、最後、津波のことですけどもね、金融もこれからね、津波が来ますよ。政府の崩壊も。ね、それから地震で起きた津波もそうだけど、津波と普通の波と違うんですよ。これ覚えておいていただきたいんですけども、波ってですね、こうなってるでしょ。こうなってますよね。波っていうのは、これが通り過ぎたら、低い数字に戻るんですね。これが普通の波なんだ。だから波が来たら、これやり過ごせばいいとみんな思いますよね。津波って違うんです。津波ってどうなってるかっていうと、津波ってこうなってるんです。津波と普通の波違うんです。津波はだからむしろ波というよりも、高潮といった方が正しいものの言い方なんです。なわち、一回通り過ぎるんじゃない、ずーっと来るんです。全部流れていっちゃうんです。だからね、為替なんかだってね、ちょっと円高円安がね、エネルギー溜まってるぐらいの一回波なんです。しかし、この3年ぐらい、ものすごい円高エネルギー溜めましたね。そしたらね、これは津波が来るんです。こういうの来ますから。どんどんどんどん入ってきたエネルギーがね。会社が潰れるときも、相場ひっくり返るときも、津波が来るとすごいんですよ。どんどんどんどん下がってくる、ね、どんどんどん値上がりするとかいうことですから、これが来たら逃げるしかありません。津波は本当逃げる以外に方法がないんです。ものすごいエネルギーですから、普通の波と違う。だから要するに相場で言ったら普通の上下動と全然違うんですね。注文がさばけて、売買がさばけておしまいじゃない。なんでそんなに売り物が来るんだ、ここまでこんなに下がったのにまだ売り物が来る、売り物が来るという状態なんですよ。今不動産が世界中売り津波なんですよ。売り津波で、しかしこれを止めてあるんですよ。待てっつって、金融機関がね、売るなっつって、担保を売るなっつって、処分するなって止めてあるんですよ、エネルギーかけて。しかしこれが維持できなくなると、これ全部動き出してきますからね。なので持ってる財産全部投げ打って、全部投げ打って献金しなきゃいけないって話になってくる。とてつもなくされます。そしたら今度は世の中で一番いい不動産買えるチャンスが巡ってくるんですよ。それはね、そういうものを買おうと思ったら、自分がこの不動産に何をしたいかってイメージが回らなきゃダメで、それはね、キャッシュ持って待ってなくちゃ、いざとなったらキャッシュしかない。キャッシュは金塊ぐらいしかないんですよ。だから、まあ、まず株で来るでしょ。為替株できて、金利できて、最後不動産のつなぎに行きますから。そしたら例えば竹島なんか買ってくれって言い出すんじゃないの、韓国。いや最終党も、いや小沢一郎が最終党買おうかって言いましたよね。あれ向こうと通じてるから売りたいんじゃないの、金ないんじゃないの。あれ北朝鮮もそうでしょ、なんか何兆円か欲しいんでしょあれ、うん、人質何兆円かまで返すつもりでしょあれね。え、なんか売ってくんじゃないのあれ。それから北太平洋がアメリカ帰ればもう一回日本にやってくれって言ってきますよあれ。例えばマリアナ諸島、北太平洋ありますよね、グアムから来た、あそこもう一回日本の信託統治領みたいにしてくれって言ってくると思いますよ。あそこ今どういうことになったか知ってます、あそこサイパンとかグアムとか荒れ放題で、石油とか食料の補給もままならなくなってるんですよあれ。アメリカも金がないんですあそこで、ね、日本から帰ってって、グアムからも帰ってって、ハワイに戻ったら、もう一回日本にやってくれっていうようになると思いますよ。ただみたいなんで、なんでね、おそらく売ってくると思いますよ。買っちまったらいいわな。どうも天皇さんとこ随分金あるみたいでした。ですからね、多くの人はね、そのね、さっき言ったね、こういう時ね、愛と調和のエネルギーがないから、壊れたらおしまいだと思うんですよ。違うんだよ、何にもないとこから全て始まるんだから。新しい調和作ればいいんだから、ね、ただみたいな不動産買ってね、なんかやってみたらいいですよ、ね、京都の街は続くでしょうから、ね、 なるべく広い土地買って、堤さんやね、強盗携帯みたいにさ、あらそうだからね、あ本当そうなのよ、堤ね、堤とか強盗とかやのそうやってやったわけだから、それから三菱がそうですね、明治になって旗本大名の屋敷全部買ったわけでしょ、あれ、なんであの三菱財閥作ったんだから、みんなそうやってやってんですよ。で今回欲の深い人はそれ許されてないようだから。だからこういうことを考えもしない、そんな金なんかありもしないっていう人のところに多分手が渡るんだね。金なんかもそうだと思いますよ。全くそんなこと縁のない人のところに多分手渡って、その人は管理するようになるんですね。多分そういう時代なんでしょうね。まあ津波ってこんなもんですからね。くれぐれもご油断されませんよ。じゃあ終わりにしましょう。どうもありがとうございました。どうも。